リラジ。
リクエストは mori@mro.co.jp、 ファックスは 076-260-4040 でお待ちしています。田舎の上からこんにちは。このコーナーは瓦のことなら網沢ルーフ、網沢ルーフの提供でお送りします。
この時間は瓦のことなら網沢ルーフでおなじみの株式会社網沢ルーフの網沢康二専務にお越しいただいています。網沢さん、よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。お願いします。
最近は網沢さんがツバメに見えてきました。
なんかこう可愛らしく見えてきたってこと
ですか。ツバメの化身っていうか、スタジオにやってきた幸せの鳥っていう感じで、はい、
もう思いが乗り移ってきたんですかね。
ここに来るたびにツバメのね話をさせてもらってますからね。
でもね、網沢さんも結構日焼けされたので、やっぱり空飛んでたら日焼けして、
もう飛んでたら
巣立ちしたんですか。
1週間ほど前にね、おみんな育っちゃいました。
そうなんですか。でもこれはおめでとうございます、うん、ま
あ、嬉しいですよ ね、
は
い、無事に5話全部、
おお、でもやっぱり寂しさもありますか。
まあ社長はねかなり寂しがってますね。
あ、そうなんですね。
私は別にそこまでにも
ない
です
けど、ね、はい、あ、そうなんですか。
そうなんですか、ね、あ、でもよかったですね。
よかったです。
まあそうですね、無事でまた来年戻ってきてほしいですね。
そうです、そうですね、うん、フィリピン行ってまた、はい、こっちの方へね。
そんな遠く行ってるんですか。
行くみたいですね。
あ、そうなんですね。
すごいですよ ね。どこでどう分かるのかね、匂いでも覚えてるのか、また同じところに戻ってくるっていうのはね。
はい、
え、名前とかつけなかったんですか。
全くつけない
ですね。あ、名前とかつけなかったんですね。そうなんですか。
じゃあ今日はツバメの話は一応、ね、はい、今期は終了。
そうですね、ツバメ物語
終わり、
とりあえず
完、
はいはい、一期完ということで、はい、次の2期を期待しましょう。
そうですね、
はい、
何の話でしょうか今日は。
今日はね、やっぱ思ったより梅雨明けが早くてですね、もうこんな早く明けて、もう今年の夏は非常に長いんじゃないかと、うん、まあ、ビビっているわけですけど、はい、まあ、実際ね、はい、毎日毎日暑いんですけど、うん、こんだけ暑いとやっぱりちょっと少しでも涼しくなりたいなということで、うん、はい、ちょっとした怖い話と言いますかね、
はあ、
いいです
いいです。そうですね、ちょっとこれはあの
私は本当に
僕も結構苦手です。
ちょっとしたら全然怖くないんですよ。
あ、そうなんですか。
去年の9月に、ちょっとあの怖い話ってことで日本ばかし、
はい、
ちょっとそういう話させてもらった、恐怖のランクルとか
って、ありましたね。本当にゾッとする話でしたね。
そっちの怖いだったら大丈夫。
そうです、まあ、あのこの業界ね、私も長いこと40年、ぐらいいますんで、はい、それぐらいやってるといろんなちょっと面白い話があるぞって、まあ、業界裏話と言いますか、そういう話をまた今日もね、はい、2本立てでやらせていただこうかなと。
わかりました。
じゃあお願いします。
お願いします。
ではね、1本目、
うん、
題して奇跡の壺庭。あ、これ去年もこれありましたね。
はい、
女性のキャー
が入るとちょっと恐怖感増しますけれども、タイトル的には
そんなに怖くない
、いいことが起きるのかなと思って
ミラクルな話ですよね、
うん、そうです、奇跡っていう言葉入ってますからね、
はい、
まあ、これはですね、もう今から35、6年前ですかね、私が本当にもうまだまだ若い頃ですね、うん
はい、
うん、まあ、今日のようにやっぱ暑い日でした、
は
あ、まあ、現場の屋根の上で、まあ、作業してたんですけど、瓦っていうのはね、その当時やっていたのは日本瓦っていうやつで、うん、瓦を並べるために縦に隅をずっとこう順番に打っていくわけですね、うん、その隅に合わせて瓦をずっと下から上まで拭いていくと、たまきれいに一本の線がずっとできるっていう、そういう仕事があるんですけど、
うん、
その墨打ち作業を相方と一緒にしてたんですね、うん、で私が下の方で墨つぼを押さえて、上の方で相方がそのもう一方の糸を持って墨を二人で弾いていたと、
うん、
それがね、大屋根だったんですよ、一番高い屋根ね、新築現場の大屋根だったんです。そして気持ちよく 横方向に順番にね、前の方へ歩きながら20本か30本と炭を弾くんですけど、まあ、10本目あたりでですね、いきなり体がね、
はい、
ふわっと軽くなったんですね、私の体が。で、目の前に青空がふわっと見えたんです。
はい、
そうなんです。私ですね、足を踏み外しちゃいましてですね、屋根から落ちたんですよね。
つるんと行ってしまった。
2階の屋根の軒先から、
はい、
左足を踏み外しまして、
はい、
そのまま真っ逆さまに下へ落ちたんです。
5メートル以上です。
6メートルぐらいですか。
今見えてる網沢さんはもしかしたら幻影ですか。6メートルから落ちたらね、普通助からないような気がしますけど。
それでね、その当時私も若くてちょっと生きがってたと言いますか、
はい、
まあ、その当時はね、今だからこそ言いますけど、ヘルメットもかぶらずに、
はい、
やっぱ危険な仕事を、危険と隣り合わせの仕事をしとるっていうのがかっこいいなんてね、そういう錯覚している、その若い頃でしたから、まあ危ない仕事ですけど、自分だけは落ちないだろうというふうに思ってたんですよ。
ああ、なるほど。
想像できますね。
できるでしょ。
馬鹿げの痛い。
そうそう、本当まさしく。
で、落ちてですね、
はい、
なんと運のいいことに、真下に1階の屋根があったんです。
はあ。
その1階の屋根で、バウンドしたんですよ、背中をバーンとね、1回転した体が、1階の屋根に落ちたんです。
はい、
でさらにバウンドして地面へ落ちたんです。
はあ、じゃあバンバンという感じで。
そうですそうです。ワンクッション1回で柔らいだっちとあれですけど、
ジャッキーチェーンみたいな。
そして、いやそんな感じですか。
そしてですよ、
はい、
まあ、まず1階の屋根がなければ真っ逆さん6メートル真下に落ちてかなりやばかったんですけど、はい、1階でバウンドして地上へ落ちた時にバンと体が、
はい、
背中か頭かどっかから落ちたんですけど、まあ、何が起こったかわからないですよね、その当時その瞬間は。で何秒か経って落ちたと、落ちたっていうのは自分で理解できて、ゆっくり周りを見渡したら周り中立派なお宅だったんですけど、土間打ちって言ってコンクリートが全部打ってあったんですよね。そしてよく見ると私の落ちたところだけが2メートル四方砂場だったんです。あと全部コンクリートだったんですよ。そしてその砂場の横には高さ2メートルのブロック塀がずっとそびえ立っとったんです。その2メートル四方しかない砂場に私が落ちたんです。
ホールインワンですね。
そういや、
そういうこと違う。失礼しました。いや、でも本当に奇跡
の。
いや、びっくりしました。
いや本当に。
その砂場っていうのは何ですか。はい、
それはね、後から聞いたら、はい、壺庭を作るためにそこだけ砂場を残してあったと。
そういうことですか。ああ、
なるほど。
そうだったみたいなんですよ。だからね、もう何歩か10列ぐらい行ったところで落ちたんですけど、まあ、もうちょっと進んで落ちていたらコンクリートの上だったんですよね。
そうですよね。
かなりやばかったんですよ。ヘルメットもかぶってなかったもんで、
はい、なるほど。
で、まあ、奇跡的にですよ、まあ、ちょっと打撲は負いましたけど、
はい、
骨折もなく、
うん、はい、
まあ、今現在ここにいるという。
いや、
本当に奇跡の壺には。
それはね、奇跡の壺には。
私それをね、思い出すと今でもね、ちょっとスーッと涼しくなるんですけど。
僕も涼しくなりました、今ちょっと。
ね、はあ、2本目も。
さあ、2本目では、
はい、
行きましょう。
2本目はね、はい、じゃ手短に言いますね、
はいはい。
2本目はね、名付けて、恐怖の集金。
すいません、なんか集金ってお金
を、はい、まあ、そうですね、なんかちょっと、ね、今1本目と比べるとちょっともうちょっと、ね、
そうそうそう、
恐怖感が和らいで
る、先が読めないと思うんですけど、
はい、
これもね30年以上前、これは社長の話なんですけど、はい、
そうなんですね、
社長がね当時今の周平君ぐらいの頃の話、
うん、はい、30手前ぐらい、
うん、社長がね その時工事させてもらったお宅へお金を取りに来てくれと、はい、工事代金払うんで、うん、お金を取りに来てくれということで事前に何日の何時に行きますってことで行ったらしいんですよね。で行ったら、ああ来たんですか、そこの奥さんが出迎えてくれて、ちょっと入って待っとってと、うん、で茶の間へ通されて座って待ってたら、まあ、奥さんの方が奥から出てきた、うん、ああごめんね待たしてって言って出てきた姿がねぐりぜだったそうです。
ちょっと意外な
展開。え、意外ですか？
意外な展開でした。
それがね、はい、社長曰くですよ、シースルーのネグリジェで、いわゆる下着というものがもう丸見えみたいな、
はい、ああなるほど、
下着つけてたんですか？
下着はつけてたらしいんですよ。
いや私の中ではもう
ではなく
ご覧なさいって感じ。
それそのはい、そのお客様がですね、その奥様の方が、あの社長曰くですよ、
はい、
上坂さんぐらいの、現在の上坂さんぐらいのイメージだったんじゃないかなと。
そこは年齢関係ないです。
だから今まさに周平君と上坂さんとこういう組み合わせなんですよ。
キャーですね。
ごめんなさい、そう嬉しそうな声です。
いやいや、
そしてその奥さんが出てきた、その襖を開けて出てきた、その襖がちょっと開いとったらしいんですけど、
はい、
パッと見覗いたら布団が敷いてあったと。
キャーですねこれは。
まあ、で社長も非常に寒気を覚えたと。
今ね、ネグリジェっていうのも死後あんまりもう聞かない言葉になりましたけれども、
は
い、
ですよね。
ですよね。
ただね、これ本当の話なんですよ。これ、あの今言った日本とも本当の話で、毎回この放送聞いてくれてるちょっと私の知人で、はい、今日の作り話面白かったよとかっていうやつがいるんですけど、
はい、
秀樹って言うんですけどね、
はい、
秀樹、これは本当の話やぞということで言っておきたいと
思います。秀樹本当だよっていうことで、じゃあ、
はい、
最後いつものセリフで決めてください、
はい、いきましょう。
一番怖いですよこれが、
はい、
いきますよ。河原にしとけば間違いない。
どういうこと、はい、
キャーバージョンで、
ちょっと涼しくなりましたね。
いや結構涼しくなりましたよ。僕は
私は笑いすぎて、はい、ちょっと腹筋使って
たら、そうですか、
温まってしまいました。アミサワルーフへのお問い合わせは電話 076-238-0133 076-238-0133、ホームページはカタカナアミサワルーフ、アミサワルーフで検索してください。次回の登場は7月23日ということです、はい、アミサワさん今日もありがとうございました。
悠久の時の流れの中、北陸の風土に調和し、雨や風、雪など厳しい自然から大切な建物を守り抜く瓦。アミサワルーフはその瓦を心を込めて吹いています。河原のことならアミザワルーフにお任せください。
イラカの上からこんにちは。このコーナーは河原のことならアミザワルーフ、アミザワルーフの提供でお送りしました。